背景ライジャパ受講生、今日のテーマは、そもそも体調崩しがちだから自動化にこだわったんだったです。そもそも体調崩しがちだったから、だから自動化にこだわったんだった。これは初心を忘れると、ろくなことがない的なお話です。まずは、コメント返しからいきます。昨日の村上春樹さんの小説、じゃない、職業としての小説家を読んで、でのコメント、愛さんからありがとうございます。ちょっとあれですね。コメント返し、もうちょっと丁寧にを今後心がけようと思います。コメント返しよりはコメントの読み上げですね。愛さん。で、あれですね。コメントってわかるように読めばいいんですね。OK です。愛さん。村上春樹の小説は、ノルウェーの森など、80年代に流行った小説を3冊ほど若い頃に読んだきりです。あ、私もそうですね。社会人2、3年目ぐらいにノルウェーの森を途中まで読みました。見事挫折しました。私もあまり相性良くなく、話題に乗って読んだけどよくわからんかったなという印象で今まで来ています。そうっすよね。私もよくわからんかったです。なんか、そう、最後まで読めなかったけど、結局、風と共にされるんじゃなくて、風の歌を聴けでしたっけ？風の歌を聴けだ。風の歌を聴けも、村上春樹さんのデビュー作ですね。おととい最後まで読んだんですけど、よくわかんなかったです。です。そう、なんか相性なんですかね。なんかめちゃくちゃ、それともあれかな。知識が足んないのかな。あるいは世代じゃないのか。でも、当時の若い人に人気だったっていうから、当時の若い人は私のはずなんだけど。そう、相性なんですかね。何なんですかね。あるいは考え方の違いなのか。なんか全然わかんなかった。全然わかんなかったです。です。一緒ですね。安心しましたって言い方おかしいですけど、一緒です。それ以来、コラムを目にするくらいでちゃんとエッセイを読んだことはありません。やっぱり世界から評価される偉大な小説家は、本質を捉えて揺るがない信念を持ってますね。読んでみようと思います。そうですね。そう、小説は相性が良くなかったってことにしておきましょうか。ですけど、でも、そう、エッセイ見ると、あ、この人めちゃくちゃプロだなって感じます。走ることについて語るときに僕の語ることも、面白いです。で、あと、そう、考え方とか、なんかめちゃくちゃ習慣を大事にしてるんですよね。村上春樹さん、1日1時間走るっていうのを毎日やってる方で、まあ、年齢を重ねるにつれてトライアスロンになったりしてるんですけど、まあ、その辺も別に私はあれですよ、村上春樹さん呼んでトライアスロン始めたわけじゃないんで、なんか似てるものがあるなと思って、なんか近いものがあるっていうのもおこがましいかもしれないですけど。そう、なんかめちゃくちゃ考え方プロだなって思います。で、あと、なんていうか、資本主義に毒されてないって言ったらいいんですかね、言い方としては。お金稼ぎ、こっちの方が売れるだろうからみたいなのを全く持ってないんですよね。そういうのに流されずに、自分の書きたいものを書いてる。あと、読者が求めてるものじゃなくて、自分が書きたいものを書いてるってので、まあ、これはあれですね、スティーブ・ジョブズに近いのかもしれない。でもなんというか、そうありたいっすよね。まあ、はじめ、力がないと、そういうことはやっちゃいけないとも言われますけど、でも、どうすかね。やっぱ、それでも売れるっていうのが本物じゃないですか。どうせやるなら、そう、この考え方はちょっとある意味危険なんですけど、なんだ、人が欲しがってるものを売るんじゃなくて、売りたいものを売って売るってのが、やっぱ目指すべきところだと思うんですよ、最終的には。それでも売れるってのが、すごい強いっすよね。そう。それができたら最高です。本当に最高。そしたらもう本当に好きなこと、自分がやりたいことやって、それが人のためになるって状態なんで、それが最高っすよね。何回言うんすかね、これ。なんかもう、ペライ表現しか出てこないんですけど。で、体調焦らずゆっくりと整えてくださいね。ありがとうございます。そうっすね。で、これで焦ってすぐなんかいろいろ手出しできることやろうとしちゃうからダメなんですよね。です。では、今日の本題です。ちょっとさっき話した内容と体調とつながるんですが、そもそも体調崩しがちだったから、自動収益、不労所得、もしくは限りなく少労の所得にこだわってたんだったって話です。で、これは汎用的に言うと、なんでこれしたんだっけってのを忘れないようにした方がよくて、で、忘れると血迷いやすいし、後で きっと、なんか、後悔することになるかもしれません的なお話です。で、そもそも私、まあ、特に今年の2月ぐらいから、完全自動化にめちゃくちゃこだわり出しました、と。で、それなんでか、まあ、あれか、時系列順で言うと、5年前かな ?5、6年前に、体調崩して、病んで、で、そっから、ちょっと、まあ、なんだ、炎上案件とかで病んだってのもあって、炎上しやすいプログラミング、じゃないな、エンジニア系の案件とか、コンサルの案件とか無理だなってなってました、当時は。まあ、今も体調的に無理なんですけど。で、そこで思ったのが、まあ、当時は経験があったのはエンジニア7年間と、コンサル半年間ですと。で、なんで、エンジニアもコンサルも、今の、この状態じゃ無理だってなったんで、で、ウェブライターを始めたんだっけな、確かそんな感じだったんですけど。で、からの、体調崩しがち、またいつ体調崩すか分からなかったから、1年半ぐらいずっと体調不良も悩んでて、やっと復活はしたんですけど、また崩す可能性はゼロじゃないと思ってたので、すごく自動収益にこだわりました。で、なので、ウェブライターとしてそこまでクライアントワークにどっぷりがっつりやることはなく、いきなり、ユーデミーの講座出したり、あと、まあ、ブログはそこまで時間かけなかったけど、ブログの収入にこだわったり、あと、あれですね、ライジャパみたいな動画コンテンツ作ったりしてましたと。で、なんでそもそも、そう、クライアントワークじゃ、食っていけなくなるというよりは、体調的に無理だなって思ってたのが、私がコンテンツビジネスを始めたきっかけでした。で、それを5年ぐらい経って、いつしか忘れててというか、今、まさに直近の私が忘れかけてたなってところだったんですけど、で、それで5年ぐらい経って、今年の1月にまた退職しますと、案の定。で、自動化にこだわってたおかげで、その退職した間もそれなりに収入入ってて、で、やっぱり、この方向で間違ってなかったなって思いました。自動化にこだわったので間違ってなかった。私の体調的にですね。で、ただし、ちょっと修正しなきゃいけないと思ったのが、ライジャパについてです。ライジャパが、体調悪くなったら結局回らなくなってしまう。小労所得って言い方はライジャパに対してしたくないんですけど、結局私ががっつり添削することによって、それがもうめっちゃコアになってるので、私が動けなくなると、なんか動かなくなっちゃう、ライジャパ自体が。ってので、これだと元々考えてたやつ、要は持続不可能だなと思って、持続可能じゃないなってことに気づきました。今年の1月、体調崩して1ヶ月間何もできなかった時ですね。で、なんで一旦ライジャパを、新規の募集ストップして、で、募集のための活動もストップしてってやってて、で、今、9月で半年ぐらい経って、またちょっと忘れてた、そのことを。忘れてて、ライブ講義やろうとかなってたんですけど、で、結局また今回体調崩してるので、そう、その、体調崩しやすい前提で行動しなきゃいけないです。私の場合。で、ってのを改めて思い出したって話。話は以上なんですけど、そもそもなんでこれ始めたんだっけってのを忘れると、結構後悔しやすいのかなって気づいたので、そのシェアでした。で、私の場合、体調崩しがちだったから、自動化にこだわったんだったっていうのを、この体調崩したタイミングで思い出しました。で、幸い、クライアントワークがっつりやったりしてなかったので、これでもし、本当にそのことを忘れてて、例えば、もう毎日1記事書かなきゃいけないクライアントワークをがっつり入れちゃってたり、あるいはなんかディレクターやっちゃってたりしたら、今回のこの体調崩したタイミングで、まあ、無理しちゃってさらに体調悪くするか、もしくは断って他方面に迷惑をかけるかしちゃってると思います。です。で、多分私の性格的に無理しちゃってたと思うので、もしクライアントワークがっつり入れちゃってたら、また、なんだ、半年なり1年なりずっと体調不良になっちゃってたかもしれない。で、なので、結局命を大事にスタンスは崩しちゃいけなくて、で、そう。まあ、私の場合、うつ病って診断されたわけじゃなかったんですけど、当時。適応障害と、あと、統合失調症だっけ、まあ、もはや病名はどうでもいいなと思ってるんですけど。で、その、い、まあ、 要約していいのか、ざっくり要約してしまうと、一緒くたにはしないでほしいんですけど、私の説明上を、便宜上を要約してしまうと、要は病んだってことですね。で、一回病んじゃうと、完治ってのはしないんですよ。寛解って言って、症状が落ち着いてる状態ですなるだけであって、で、これは、例えるなら、まあ、ガラスと例えられて、ガラスって一回割れちゃったら、元には戻らないじゃないですか。で、もう完全に元に戻ることはなくて、ひび入ってて、なんか接着剤でくっつけた。まあガムテープでもいいですけど、で、くっつけてる状態ってのが、わかりやすく、病んでから戻った人の状態ですと。だそうです。で、なので、まあ、まず二つあって、元通り、病む前の状態に、完全に元通りっていうのはならないってこと。そして、一回病んだ場合は、また、どっかのタイミングで病みかねない。これはあれですよ。決して偏見とかではなくて、私が実際そうだったから、で、そうだったからってのと、あと、病んだことがある方は、それを心がけておいた方がいいのかもしれないっていうの二つです。決してあれです。病んだことがある人に対して仕事依頼するときは、それも考慮してとかそういう意味ではない。なんかどういう意味かわかんないですけど。で、なので、そう。結局、体調崩しやすいんですよね。一回病んだことがある場合。特に私が実感してるんですけど、まあ、どんだけ元気になってトライアスロンとか始めようと。まあ、この間、1月の体調不良はトライアスロンやりすぎたせいかもしれないんですけど、です。で、なので、それを常に頭に入れとかなきゃいけないなってのを、自分自身で改めて思いました。で、あと、そう、クライアントワーク受ける際も、なんかその、知ってる人たち、私が病んだ、5年前に病んだってのを知ってる人から、案件、どうもちょっと気を使われてるなって感じることがあって、それは、まあ、はっきり言うと嫌だったんですけど、まあでもしょうがないことなのかなって、受け入れるしかないかなと思ってます。例えば、まあまたどっかで体調崩すかもしれないから、なんかあんまり長期的な仕事とかお願いできないなと。まあ例えば、ディレクターとかですね。月に20本ぐらいの記事のディレクターお願いしたいけど、まあ、体調崩されると困るからって言い方はあれなんですけど、困るから、ちょっと依頼しづらいなって思われるのは嫌だったんですけど、全然やれますって言いたいところなんですけど、でも実際体調崩すんですよね。今まさにそうなってるみたいに。だから、その辺はしょうがないなと、思ってます。で、その辺、むしろ考慮してくれた方が、迷惑かけるかけないの問題じゃなく、私も、なんだ、クライアントワークゴリゴリに詰め込まずに済むので、だから、そう、嫌だなと思ったんだけど、むしろありがたいなって思います。体調崩してる今となっては、というか。で、なので、そう、受け入れなきゃいけないっていうのと、受け入れた上で何ができるか考えなきゃいけない。で、これは悪いことばっかりじゃなくて、自動化にこだわれるってことですね。いいところで言うと。自動化していくにあたって、収益自動化していくにあたって、難しいのって、やっぱり、なんというか、表現難しいんですけど、クライアントワークの誘惑なんですよね。もう、絶対、ほぼ間違いなくというか、自動化で収益ができるような実力があるなら、クライアントワークした方が儲かるんですよ。ちょっと矛盾するようですけど。例えば、ブログで自分で稼げるってなった場合、自分で稼げますって、で、その状態でクライアントワークした場合って、自分で稼げない人よりも単価上げやすいじゃないですか。ブログで月5万稼いでますって人と、ブログでは稼いでませんって人だったら5万の方がクライアントワーク稼ぎやすいですね。なんで、自動化できるスキルが上げると、クライアントワークで稼ぎやすくなるんですよ。矛盾するようですけど、矛盾しない話で。で、ってなると、例えば自動化で月5万稼ぎました。でも生活費15万、まあ、20万稼ぎたかったら、あと15万足りませんってなった時に、その自動化した5万を育てるのか、あるいはクライアントワークで15万稼ぐのかで、どっちが楽なのかっていうと、まあ、楽に見えるのかで言うと、クライアントワークの方なんですよね。ってので、そう、自動化していけばしていくほど、クライアントワークの誘惑っていうのは強まるって言ったらいいんですかね。強まっていくんですけど、そこに、まあ別にクライアントワークやってもいいと思うんですけど、 てか、全然クライアントワークダメとは言ってない。ただ、私の場合は、そこをちょっと制限入れなきゃいけない、自分で。体調崩しがちだから、多分全体の作業の2割ぐらいに収めといた方がいいのかなって思ってます、クライアントワークは。で、それ以外の時間は自分のコンテンツに当てて、体調崩した時であっても、一応2割の仕事をギリギリやりきれるか、もしくは断ったとしても最低限の迷惑。まあ、迷惑かけるかけないで生きてるわけじゃないんですけど、最低限の影響、もうそれこそクライアントのコアとなる業務を止めることなく、いや、ここは気にすべきとこなのかどうかわかんないですけどね。です。なんで、そう、改めて、やっぱり自動化だなって思いました。そういう意味で言うと、やっぱりライジャパは形を変えないと提供できない。で、添削なしで動画だけってのでも、人によっては多分十分に活用できるんですけど、それでも添削がないと、やっぱ伝えきれないものがあるので、なんか別の形で提供を考えなきゃいけないなって思います。です。ということで、以上かな。以上、そもそも体調崩しがちだったから自動化にこだわってたんだった、でした。で、なんで体調戻ってからは、そう、なんか、クライアントワーク、もうちょい増やすかってしてたタイミングでの体調崩したので、まあ、ちょうどいいタイミングだったのかなと思います。です。で、今私がちょっと興味あるのが、まあ、完全に村上春樹さんに影響されてるんですけど、翻訳の仕事なんですよね。まあ、ただチャット GPT とかでかなり取りにくい状態にはなってるだろうなと思うんですけど、まあ、でも私の強みとしては、コンサル会社に行った時に、海外のマニュアルとか読み込んでたし、まあ、英語のマニュアルは作らなかったけど、なんだ、英語の資料をもとに日本語のマニュアル化したりとかって実務経験あるので、それはそう、なんか本の翻訳とは違うけど、多分英語のマニュアルを日本語化にしてほしいとかって案件であると思うんですよね。需要もありそうで、かつ私はウェブライティングについて一応講師やってるし、本も出したことあるような、まあ、いわば文章のプロですと。ここで本出したことあるっていうのも強いですね。で、なんでその辺の実績で結構取れんじゃないかなと思ってて。で、翻訳の仕事については結構作業的にできるので、あんまり脳みそのリソース使わなくて済むなってので、この村上春樹さんのその本に書いてあったことなんですけど、小説と違って作業的に使えるから、なんか同時進行でも支障がないみたいな書いてあって、まあ、まあ確かに翻訳はいいなって思いました。まあでもスキルないとできないし、英語が使えるかつ、なんだ、マニュアルに精通してる？マニュアル作りとかに精通してるじゃないとできないので、そうなると結構私の経験全部活かせるので、英語強いし、ライティング強いし、あとエンジニアとしてマニュアルいっぱい書いてきたしってので、そう、翻訳系は結構ありだなって思います。で、しかも翻訳やると多分文章能力も高まるんですよね。日本語に限らず、英語でこう表現したのを日本語で表現するかっていう、普通にライターやってるだけだと味わえない経験ができるので。まあ、なんで、それはちょっとありかな。で、かつ、多分、歯切れいいんですよ。継続案件とかあんまりなくて、単発で終わっていく。まあ、これはいいこと、悪いことなんですけど、パッと考えたら。でもそう、体調崩しがちの私にとっては、それはめっちゃいいことっすね。です。で、かつ、一件あたりのボリュームも大きくないので、そう、ちょっとありかなと思ってます。です。で、ただ体調はまだ万全じゃない。まあ、おとといほどじゃないんですけど、まだやっぱりちょっと、なんとなくの気持ち悪さが残ってるので、いいというか、お腹の調子というか。なんでそう、その辺の様子見ながら、自動化にこだわりつつ、そう、パッとできて、歯切れのいい、かつ、自分のスキルを伸ばすのに役に立つ、もので、まあ、ちょっと翻訳の仕事はありかなと思います。で、まあ、プログラミング系の仕事もありっちゃありなんですけど、スキル的にできるから。ただ、そう、炎上が怖いっていうのと、一件あたりでっかいんですよね、結構。で、かつ私別にゴリゴリにプログラミングやってたわけじゃないで、スキルマッチがしにくいのと、あと、そう、体調崩した時のリスクがでかいのと、かつて、エンジニア系の案件で炎上して、それをもとに、それもきっかけになって病んだりもしたので、 そう、ちょっとリスクでかいんですよね。です。ということで、何の話か分からなくなりましたが、端的に言うと初心わかる、忘れるべからずです。ということで、今日は私は午前中だけちょっとやらなきゃいけない作業の目処を立てたいので、その作業をして、午後は休もうと思います。では、今日も頑張っていきましょう。以上、ジャパソンでした。